どうもこんにちは、Gです。今回の音声では、社会人になってからアドバイスは誰に聞けばいいかっていうことについてお話したいと思います。はい、今の時期、新卒というか新社会人の新人さんとか、もしくは来年社会人になる就職活動をしている学生さんからこう相談を受けることっていうのもよくあるんですよ。で、そういった人たちにこういろんな話を聞いてて、共通して感じることは、こうアドバイスの聞き方とか、アドバイスをもう求める相手とかがあまり良くないと、やっぱりもらえるアドバイスも良くなくて、あんまりいい感じの方向に解決に進んでないなって感じることが多いんですね。で、学生の頃っていうのは、ある意味こう正解っていうのが決まってるわけですよ。カリキュラムが学校の中には存在して、それを、クリアする、いい成績を取る、学校の中でコミュニティを築くとか、人間関係を高めるとか、そういう学校の中におけるゴールっていうのが明確になっていて、それを効率よくこなすためにはどうしたらいいか、それは先生とか親に聞けば話が早いし、いろいろ正しい答えを教えてくれるんですね。ところが社会人になってからは、そもそも正しい答えっていうのが人それぞれ違うわけですよ。で、これをじゃあ学校の先生に聞けばいいのか、親に聞けば正解なのかっていうと、またそれが必ずしも正解とは言えなくなるんですよね。だから今日の音声では、社会人になってから、もしくはもう社会人を目指しているような段階で、アドバイスが欲しいな、悩んでるぞっていう時に、誰に、どんな人にアドバイスを聞けばいいのかっていうことについてお話しします。はい。で、ポイントは3つあります。はい。1つ目は、現場に近い人なんですね。今、やはり時代はすごいスピードで変化していて、特にもう、昭和の価値観とか、昭和の常識っていうのが、今の、特に、20代の人たちが働いている環境の常識とは全然当てはまってなかったりすることが多いんですよ。なのに、例えば就職に関してこういうふうなことを迷っています、悩んでいますということを、もう60の親とか、40の先生とかに聞いても、今40代の先生って言うなれば第二次ベビーブーム、1970年代生まれだったりするわけですから、ものすごくですね、常識が違うんですね。で、例えば、今から40年ぐらい、40何年前は、人がすごく多くて、もう就職っていうのがすごく難しくて、就職難民っていうのもいっぱいいて、もう履歴書とかを、こう、100社ぐらいに送って、ようやくその中から10個ぐらい返ってきて、で、二次試験に進めるのはせいぜい3つとか、そういうふうな激戦時代とかもあったわけなんですよね。で、そういった時代にしてみれば、やはりいい成績を取っていい学校に行くべきだ、OB とかと早くコネを作った方がいいとか、で、せっかくそれで入ったかあの会社でこう、ね、嫌なことがあっても、すごく苦労して入ったもんだし、転職なんて大変だから、我慢しよう、3年は我慢しようみたいな価値観ってあると思うんですけど、それってもうすごく昔の昭和の価値観なんですよね。今って逆にその新卒とか若手の人が足りないし、特に優秀な即戦力になってくれるような人っていうのは、ね、どこからも引っ張りだこなんですよね。で、中小企業においてはやはり若くていい人材はなかなか来てくれない。低くてたくさん、応募があるのは結局上場企業とか大企業だけで、中小企業っていうのは本当人手不足ばっかりなんですよね。ってなってくると、本当実際あった話で、大卒の女の子がある会社で働き始めて一月もしないうちに別の会社から引き抜きの電話がかかってきたって言うんですよ。これは、考えてみればいいやり方で、ちゃんとその子がその会社に正社員として雇われているっていうことは、その会社の採用試験とかを勝ち抜いて優秀な人であるっていう、ある意味証明じゃないですか。だからそこをヘッドハンティングして引き抜いてしまえば、苦労せずにいい人材が手に入るわけですよね。みたいな感じで、こうね、まだ言っても能力は何もない、これからの可能性しかないような新卒の正社員をヘッドハントするようなことも実際起きてるぐらい、今、中小企業においては新人の、 うん、特に大卒とかの、正社員って、うん、欲しいような状態なんですよ。うん、こういう現状があるのに、ね、ここで40歳、60歳とかのもう昔の価値観のまま、俺の時はこうだったみたいな人にアドバイスを聞いても、やっぱりピントがずれてるんですね。うん、で、どんな仕事をするかっていうことにおいても、やはり、ね、20年前の、例えば20年前の IT と今の IT っていうのは全然違うじゃないですか。うん、そういう現場にもいない人が自分の、これまでの経験とかイメージだけでアドバイスをしてきたとしても、それってやっぱりあんま役に立たないんですね。うん、だから、アドバイスをもらうなら、やはりもっと現場に近い、今その仕事をしている人とか、うん、自分と、まあ、数歳しか違わずに、そういった職場で働いている人とか、そういう現場に近い人からもらった方が、やっぱ効率がいいっていうことです。はい。で、二つ目のポイントは、価値観の似ている人にアドバイスをもらうっていうことです。うん。やはり、今の時代って価値観が多様化していて、何が正解かっていうのは人それぞれですよね。うん。将来、立身出世をしたい。ね、会社の中で、うん、どんどんと、こう、のし上がっていきたい。いずれは社長になりたい。お金がたくさん欲しいっていう人もいれば、ね、仕事はある程度生活が安定する程度で十分で、自分の趣味とか自分の時間をすごい大事にしたいっていう人もいる。うん。いろんな人と知り合う、コミュニケーションを大事にする人もいれば、いろんなところに旅行に行きたい。いろんなものを見てみたいっていう人もやっぱりいるわけで、その価値観が、違う人に何をどうしたらいいですかって聞いても、相手の価値観の、アドバイスしかやっぱもらえないわけですよ、うん。そうすると、例えば自分が自分の時間を大切にしたいタイプなのに、アドバイスをくれる相手がお金の稼ぐことを大事に思ってるタイプだったら、やっぱりいくらアドバイスされても、それって自分にとってはあんまり役に立たないというか、響かない内容になるんですよね。うん、だから、自分は何を大事にしているのか、どういったことが自分にとって価値があることなのかっていうのをまず自分で理解しておいて、同じような価値観を持ってる人にアドバイスを聞くと、そのアドバイスっていうのは自分にとってすごく使える内容になるわけです。はい。で、最後3番目は、将来の方向性が似ている人に聞くっていうことです。将来の方向性っていうのは、まあ、先ほど言った価値観にちょっと似ているところもあるんですが、自分が最終どうなりたいのかっていうことがあるんですよね。うん。で、例えばですけど、そのお金を稼ぎたいっていう、うん、人もいろいろあって、もう使い切れないぐらいね、お金が欲しいっていう人もいれば、うん、ある程度、副業レベルでいいから安定してるお金が欲しいっていう人もいる。うん。で、この両者はやるべきことが当然全然違うわけですよ。うん。だから単に、この人は、自分と価値観が似ているから、まあそれだけで聞こうっていうんじゃなくて、その将来どうなりたいかっていうところの方向性が似ている人のアドバイスは自分にとってもすごくなぞりやすくて役に立つんですね。逆に方向性が違っていたら、うん、やはりある程度はね、聞くところもあると思うんですけど、結局相手がこうすべきだよっていうことが自分にとってはそうかな、本当にそうかなっていうふうになると、やはりアドバイスが半分ぐらい役に立たなくなるんで、うん、目指している方向性、目指している将来のゴールが近しい人に聞くっていうのも一つポイントなんですね。はい。で、今日は、そういったこういった人に聞くといいアドバイスがもらえるよっていうことを3つお話ししました。実際ね、今の日本ってすごく平均寿命が長くなっていて、でも世の中のスピード、変化のスピードっていうのは速くなっていますから、ね、世の中って大体もう20年もしたら、一回り、なんか入れ替わってるぐらい変わってるんですよね。うん、そうすると、20歳、40歳、60歳、これが全部同時に一つの会社にいる社会とか時代っていうのは過去存在しなかったんですよ。うん、だけど今の会社とか社会っていうのはそういうとこですよね。うん。会社を除けば、もう社会的に言えば、20歳、40歳、60歳、80歳までもが、もう触れ合うというか、一緒にいる環境なわけです。うん。そうなると、もう価値観は4周ぐらいしてるんですよね。うん。昔は物がなかったから、物を獲得することが贅沢だったわけですよ。うん。だから、例えばお金持ちの家に行けば、なんか見たこともない壺だとか、敷物だとか、掛け軸だとか、 なんか高そうなものがいっぱいあるっていうのが金持ちのなんか象徴だったりしたわけですよね。うん、でも今物がいっぱいあるっていうことがお金持ちの象徴かというとそんなことないですよね。うん、逆に物がたくさんありすぎたらなんかゴミ屋敷かとか、うん、乱雑でこうね、うん、整理されてなくてそこにいるだけで疲れてしまう。逆に高級ホテルなんかは無駄は一切排除されてて本当にシンプルに素敵な空間っていうのが出来上がったりしますよね。だから何が大事か何が素敵かっていうのも全然変わってるわけなんで、それをねやはり自分と違う価値観の人に聞いたところでやはり自分にとっていい答えになるとは思えないので、そういう誰にアドバイスを聞くのかっていうこともちゃんと考えて選んでやってもらったら幸せになれるんじゃないかなと思います。それでは今回の音声は以上となります。ありがとうございました。